マーケットプレススペシャル企画、天野木と一緒に投資について考えよう。投資って楽しいねのコーナーです。キャインの天野裕之さんにお越しいただいております。天野さん、今年もよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうなんでしょうか。
そうですね。
一時嵐をも呼ぼうとこと言われましたけど、今年の年初はすごいですね。
なかなかのもう嵐で外出たくない感じだったですね。今日ちょっと日経のスタジオ入ってくるとき、ドアが重っか感じましたけど、あれこっちの心持ちだけの問題ですから、ね、いや
確か昨年天野さん、年末にご登場いただいた時、
はいはいはい、なんて言ってました、
私年明けどうなりますかと伺ったら、うんうん、年明けガクンと下がることもありそうだと、
うん、
で、上に行くのちょっと難しいんじゃないか、
2万円タッチが ね、
うんうん、それで一旦現金化にしておくことも考えた方がいいかもなっていうことをおっしゃったんですよ。
もう完璧でしょ。
完璧ですね。
僕は自分の人生思うんですけどね、はい、人へのアドバイスは完璧なんです。自分自身にはそれが
ご自身での実行とはまたちょっと違ったという
だからね、相談乗るにはもううってつけの相手なんです。ただ自分のこととなるとっていうことをね。
なるほど、
きっと今日の声のトーンでも微妙に伝わっちゃってるかもしれないですよね。今の現状が
ちょっと重点を、
うん、そうですね、はい、で今年の年初、いろんなニュースもご覧だったと思いますけども、はいはいはい、ちょっとアメリカの景況感がちょっとそもそもおかしかったり、
ね、
中国が寄りっぱなからなんかこう下がったり、
そうなんですよ。
原油価格はどうなっちゃうの。
原油が下げ止まらないっていうのね、
はい、
あれもよくわからないな。原油が高い時は高い時でブーブーね、みんな文句言って。
おっしゃる通りですね。
安くなったらいいことずくめだろうと思ったらこんなことになっちゃうという ね、
報道的にもね、高くなるとニュースでガソリン高くてみんな大変ですとかっていう話しますもんね。
そうなんですよ ね、今安くて大変だって意味がわからないですけどね。
産油国とかのちょっと経済がひん曲がるとかね、そういうふうになっちゃってるっていうね、ちょっと信用不安になってる部分っていうのがあったり、
あとはずっと中国の経済が実質伴ってないんじゃないかっていうのがだんだん数値で分かってきて、ああ、はい、本当にやばいぞ、これやばいぞっていう、
ね、株価指数もなんか落ち着いてる時あると思うと、今回みたいにズドドッとまた下がるっていうね、息抜くとまた
ちょっとそういうニュースとともにね、はい、年明けは芸能界のニュースも荒波が多くてですね、もうどっちに集中していいかわからないぐらいのね、荒波が今年は荒れますね。これは
深くは疑わないにしろ、こちらから触れないネタであるから芸能界確かにもうよりっぱ
なありましたよ。年間を通してありそうなネタがね、もう1月に詰まっちゃったっていうね、
はい、株式上まさにおっしゃる通りで、今年こうどんなリスクがあるのかなって去年の間にみんなが考えてて、それがなんかはい出ましたみたいな、
どうぞっていう、ね、
全部どうぞみたいな、
さあ出ましたけどどうしますみたいな ね、
だからちょっと
今日でも久々にちょっとは戻してんですよね。
そうなんですよ。
200?1円201円、
だから
、はい、あれさっき300円ぐらい、
そうそう
ですよ、寄り付き情報からあるんですよ。
天野さんがスタジオ横のサブに入られた時にマーケットも頑張ろうってちょっと思って、
まず頑張ろうよちょっと皆さん
思ってきてるっていう感じはありますけど ね
どうしたらいいかわからないけど
でもなかなか、年初からの大きな下落で心理的にもですね、投資家の皆さん結構相当
参ってますよね。これは
嬉しいなっていう方多いと思うんですよね、
はい、
で、励ます意味で、
はい、
天野さんこれまで芸能界入られて、苦境に陥ったこともあったんでしょうかね。どういうふうに乗り越えてこられたかっていうのを、ちょっと天野流乗り越え方
これはね、やっぱり、これ、大将、金ちゃんの理論で言いますとね、はい、運は、平等にあると。こっちの運がまずかったら他の運がついてるはずだっていう考え方なんですよ。それでチャラになるというね。だからつまり今回投資がうまくいってなかったら、己の仕事を頑張るとか、なんか必ずプラスになることはあるんで、そっちを頑張るとかね、それでバランス取るっていうのはありますけどね。
マイナスバイアスになってるところじゃなくて、違うところの
ところ、そうするとまたなんかちょっと切り開いて何かが新しいのが見えてくるとかいうこともあるかもわかんないですね。そっちの、治療ばっかりどうにかしようって集中するよりもみたいな。
投資的に言うと、やっぱりそこにはまってっちゃうと、どんどん損失ばっかり膨らんじゃって、
なん
か
冷静さ、そうなんですよね。冷静さがね、やっぱなくなんですよね。はまりすぎちゃうと。
その点、やはりその投資スタンスに関しても、天野さん、その平等っていうことで、こう下がっているけれども、やはり着目点としては違う方を見たりとか。
まあだから、こんな下がり相場の下がってる中でもピクピクと上がってるところあるんで、そこをやっぱりどう見極めて、そんなには下がってな けど、はい、まあちょっと下がっちゃったけどこれ以上の浮上難しいなみたいなところを切り崩し、はい、その上がってるところを、はい、当てていくっていう作業が一番大変だとは思うんですけど、それしかないんじゃないかなと。
弱くんじゃなくてちょっと踏ん張ってて、とりあえず強そうなやつとかっていうのがあれですかね。
正月やっぱり2万円をこの中心にこういう値動きじゃないかって、1万8000円ぐらいでね、下だってそれぐらいじゃないかって言われてて、この状況で
大手の経済新聞がだいたい下が1万8000円で上が2万円で、指揮者の方がおっしゃってましたからね。
そうでしたね、は
い、全然違いますもんね。心電図だったらえらいことですよ、あれ。
こっちたりこっちたりになりますが、うん、まあ、そういう中でですね、今年流行りそうなもの、うん、天野さん、どういうところに注目されてます
か？これ僕がっていうよりもね、なんかいろんな、まあ、こういうやって、株の話とかさせていただいてると、はい、いろんな人がね、会うじゃないですか、はい、そういう現場で。そうやって聞いたら、やっぱ認証、今、まあ、世界の、そういうセキュリティというか、はい、ね、治安が大変じゃないですか。それでやっぱりその認証して、その空港であるとかいろんなところにそういうのありますよね。指紋認証、はい、顔認証、なんかあの目の認証とかもありますか ね、
うすね、うん、あとは、ね、病気、変な病気入らないように体温なんかもあっという間にチェックできたりね。
ああ、サーモ
とかありました、ね、日本やっぱり先端行ってますよね、う
ん、だからそこら辺の技術の会社とかは、うん、まあ、これから必要には絶対なりますからね。確実になくなっていく流れはないじゃないですか。
そうですね、今もう一つあって、うん、あの今金融のところでやっぱりあの詐欺みたいな話になっちゃうんで、うん、金融のところの例えば指紋認証とか顔認証でチェックを入れるとかっていう、その、うん、そういうセキュリティも結構話題になってますよね。
だってオレオレ詐欺だけはずっと上がり基調でいっちゃってますから、これどっかで止めないと ね、 ね、
過去最高になっちゃってますからね、
うん、が確かに。そういう意味では、そうですね、そういうところなんかは注目というか、うん、確実に皆さん注目されてるとは思いますが、
確かに株式市場でもそのセキュリティ絡みのところってのは去年ぐらいからちょっとずつ注目される企業なんかが出始めてはいるということではありますよね。
認証系、そしてフィンテック絡みっていう、
フィンテックですね、うん、金融と、IT の融合みたいな話っていうのがちょっと話題にはなってますよね、
はいはい、そうですね、まあ、今年、1回目の天野さんご登場ということで、はい、まあ、年始、まだ年始ですから、まあ、初詣などもね、
はい、願掛けみたいなのね、
願掛けみたいな、
あの、まあ、自分の仕事のこととかもいろんなことを一応はね行くんですよ、はい、今年は明治神宮も行きましたね、
行かれましたか、はい、大所にきっちり、
いえ、はい、ちゃんとね行ってきてね、お札も買ったりなんかもしますね、
はい、そうなんですね、うん、やっぱりあの相場の世界でも皆さん願掛けされたりとか、やっぱりお守り持ってる方多いって聞きますけれども、はいはい、芸能界もなかなか、ね、あの厳しい世界であったりとか中でやはり願掛けですとか、はい、あと金運を良くするなど、うん、やっぱりそういうのって天野さんお持ちですか？
は
い、
私はね、これは本当に今日初めてね、
なんか立派な財布、
初めて、はい、はい、小銭がいっぱい入ってるっていう音
をね、なんか分厚いですけど、
見てください、このカエルね、金と銀の小さいカエル、
本当だ、
お金が買えるというかね、そういったこの昭和のうちの母ちゃんが、そんなことを言ってたのを思い出してですね、これどっか旅先で買ったと思うんですけどね、ただね、若干ね金のメッキが剥げてきてちょっと怪しい、そう
です、でも
これ新しいの塗り直さないといけないんじゃないかと
思う、ね、結構だけど昔からお持ちな様子が伺えます、
これはね、
そうですね、
これがでもなんかなくしたと思ったらあったりね、帰ってきますんでね、まだ、もう10年以上入ってると思います。
でも結構パワーやっぱりもらってるかもしれない、
さらにね、その上書きのパワーがありましてね、私うちに和田アキ子さんがね来られた時に、はい、あの料理をいろいろ作った時にアッコさんからあのお小遣いをいただきましてですね、
あら、
そのアッコさんのお小遣いが怖くて使えないですよね、
まだ中入ってるんですか、
ポチ袋みたいな、
もしかしたら番号控えてんじゃないかっていうね、
あ
これがね、なんか使えない感じと、あと相当な魔除けになるんじゃないかっていうね、
魔除けとはなかなか
いろんな
お守り、
いろんな外敵から
確かになんかから守ってくれそうな、
守ってくれそうな、
あれもあります、
これ心臓入れといたら打ち抜かれないんじゃないかっていうねそれぐらいの
防弾チョッキみたいな、
ね、あとテレビ局とかいろんな、ね、事務所にも簡単にこの素通りできるんじゃない
か、あ確かにそれをかざしたら大体なんか余計みたいな、ほら見ろ
っていう、
ね、
そんなものが入ってますけど、
そういう願掛けとかお守りはお持ちでらっしゃるんですね、は
い、そうですね、ちなみにあの聞かれませんけど、私あの東京の兜町にある、はい、取引所の横にある神社は 毎年必ず。
そうなんですか。
今年もいい相場でありますようにって今年も言ってきたんですよ。
ちなみに今年行ってこのスタートですか。
あんまり私のパワーはない。
もうちょっとみんなで行かないといけないですね。
そうかもしれない。
今度そこら辺で中継やりましょうか。
いいかもしれません。
勝負の神様の前で中継したいところですね。さて今回もですね、リスナーの皆様からご質問をいただいております、はい、ご紹介します。ラジオネームクララフォレックスさんです、はい、いつも応援しています。
ありがとうございます。
番組収録中やロケ中のポジション管理って天野さんどうされてますか。
これね、もう最初の頃はね、差し値だなんだとかね、ちゃんと細かく設定してどうのこうのやってたんですけどね、はい、もう一切してないです。それやると影響出るし。
あー、なるほど。
もうだからね、あとはね、今日はどうなってるかなっていう、そのロケが終わった時にですね、はい、パッと見るのを楽しみにですね。あまあだから、そうですね、ガーッとすごい伸びてる時なんかはね、その売り買いみたいなのをすることもありますけども、そんな大きな動きじゃない時はですね、あと下がってる時なんかはですね、はい、もうじっと耐える。そして仕事に集中すると。そんなスタンス。
今日ね、冒頭もあまり見ないようにしていたっていうことでおっしゃっておられましたね。
むしろ一番見なきゃいけない状況なのにね。人間ってのは不思議ですね。危険な時ほど見なくなるっていうね。
見ざるっていう。続いてですね、ラジオネーム天の地嵐を呼ばないでよさんからいただきました。
いや今日はいい嵐でし
ょ。プラスの ね、嵐ですね。
今日はプラスの嵐。
天の地はこの暴落相場の中でどんな戦略を練っていますか、教えてくださいと。
ノー戦略です、ごめんなさい。いやだって本当に読めないんだもん。だって超一流のプロたちが見てもね、その予想を見余うわけじゃないですか、はい、ぴったり当てる人はいないわけですから。 そうですね、それに、まあ、そういう世界だからこそそういう、ね、答えを見つけ出していくんでしょうけど、なかなかこれは見つからないですね。
これどうですかね、まあ、上がってくるとなんか大体一般的に強気になって、下がってくると弱気になったりするっていうパターンあるんですけど、こういうふうに、まあ、年初からどーっと下がったときに、もしかしてチャンスかもとかっていう、そういうふうに思われる。
それがね、だから、はい、リーマンの時なんかはガクンと下がったじゃないですか、はい、それはねチャンスに切り返しそうな雰囲気なんですよ。
なるほど。
この真綿でじっくりみたいなパターンがね、まあ、じっくりが結構なギュッときましたけど、昨日あたりの600円とか、この場合はね、なかなか浮上の目がね、
なるほど、
見えてこないっていう感覚ありますよね。やっぱガクンと下がった方が、これはもしかしたら100年に一度来たならみたいな、どうなんでしょう
かね、戻っちゃえばいいかなみたいなところ、なんとなくこう底なし的にこう、
そうなんですよ、じわじわ下がってる感じが、これがやばいっす。
そうですよ、
じゃあ、マーケットの専門家に聞いても、ちょうどやっぱり先週のぐらいのところで安値つけたかなっていったら、それをズボって下げちゃいますからね。
お笑いもそうなんですよ、思いっきり外した方のが笑いが大きいんですよ。
あ、それ結構この
中途半端にちょっと噛むとかね、ちょっと滑るみたいなの一番やばいです、空気が。
空気がね、
もうどちらけの方のが笑えるっていうね。だからね、
そうした点だとちょっとやや、これ一緒にしてしまうといけないかもしれない、お笑いのところとマーケットのこのボラティリティっていうの
は、あると思いますね。だから芸能界とも連動してるんじゃないですか、やっぱり。
ちょっとちょいかめだと突っ込みづらいっていう感じですね。そしてラジオネームブラックバスケットさん、
バスケットじゃなくて、
ビスケットってありましたね、
ありましたね。こんにちは、株式投資はスタミナとタイミングが重要なのではと考えている株初心者です。天の地は株を始めてどのぐらいで自分の売買ルールを確立することができましたかとおっしゃっています。
その今売買ルールって出たじゃないですか、はい、あのブラビの最後の曲がね、バイバイっていう曲なんですよ。
マジですか。
そろそろ さよならしなきゃいけないのか、
売り買いじゃなくて、
この世界。
あ、そうだ
ったんです。売り買いの歌じゃないです
よ、売り買いの歌、ね、バイバイの歌だった
んですけど、いやー、これでもあのブラビーの曲自体はね、南原さんがいろいろテーマを考えてまして、はい、人生、人間に必要なものシリーズみたいなことだったんですよ。
人生哲学みたいなのも、
人生に必要なのスタミナも大事、はい、タイミングも大事、はい、みたいな感じで曲をやってたんですけどね、初期の頃は、
はい、なんか言われてみても株式投資するにもスタミナもタイミングも、
スタミナのためにはやっぱり持ってなきゃいけないですしね、それに耐えうるね、やっぱり少ない元手で頑張ってらっしゃる方なんかはもう大変ですもんね、はい、きっと、うん、
で先ほどのお話も出てましたけど、だからこういう時こそやっぱりその本業の方でね、働いておられる方はそっちに
手
を出して次のステップを考えていくみたいな。
そうですね、きっと 塩漬けされて美味しい状態でですね食べる時がいつか来るんじゃないかと。
さて天野さん、まあ、ちょっと年初から、はい、下がってる方が多いんですけれども、うん、
はいはい、
今年ですね、はい、もうワンチャンスあるとしたら、うん、天野さんどういうふうに
向かっていますか。なんでしょう、なんかでもなんでしょうね、浮上のきっかけね。
どうですか、あの株式市場的に言うと、うん、例えば中国問題が少し薄れるとか、うん、原油価格が、うん、まあ、理由はともかくとしても反転してしまうとか、うん、あとはなんとなく、うん、あのみんな下がってることに慣れてくるっていう慣れてくる来てしまって、なんかあ
これが普通になるみたいな、
止まってしまう、だんだんそれで、うん、あの悪材料に慣れて止まるんではないか、うん、
出し切って ね、 そうですね、海を
いい方が出てくるっていうパターンと悪い方が減っていくないしは馴染んでしまうみたいな、う
ん、悪い方が馴染んでだんだん底上げされていくみたいな、
投資意欲とするとどっちの方が
どっちがいいんですかね。でもいいニュース雰囲気で動きますもんね、株価
意外になんかね違ったニュースが斜めあたりぐらい入ってきたりする可能性がありますけどね。
だから去年あたりあのとにかく明るい安村がね、はいはい、登場してやっぱりなんか明るくなったじゃないですか、
はい、確かに
誰に代わる新たな芸人がね、はい、明るいタイプの芸人が出てきてほしいなと思いますけどね。
あのマーケットのエコノミスト、うん、高名なエコノミストの方も、はいはい、あの明るい安村さん大好きな方が結構いらっしゃって、
やっぱりね明るく言った方がいいんですよ暗く考えたら暗い要素しかないんだもん。
そうですよね、うん、でまあこれから明るい材料が出てきてぐんぐんと上がったとします、はい、もし天野さん上がってきたらやっぱりそこ売りたい。
そうなんですよ、だから今回の2万円でこのねどうしようかって思ってて、もうちょっと上がるのかなと思ってた人は売ってないわけですよね、うん、私もそうですけど、はいはい、で気づいたら1万6000円
で、
今度こそは、今度こそは次1万9000円とか1万8000円になった時に売るっていう風に心づもりができたと思うんですよ逆に。はい、
そういうことだともしかすると全般の戻りは意外に鈍いかもしれないですね。皆さんが戻ったら売ったろうというスタンスにな
ってるんでね、
なってるますもんね、
はい、でもね実際上がり始めたらね売れないというこのジレンマ
期待値が出てくるみたいなね。
そうなんですよ、ね、でも一回これで痛い目というか、まあ、はい、辛い思いをしたんでね、うん、次こそはもうちょっと冷静にはなれると思いますけども、ね、
結構このところでやっぱりニーサとか使って、うん、新しく、ね、使っあの入られた方も結構多いんですけど、うん、やっぱりねそういう心理状態と今がもしかしたら戦っておられるかもしれないですね。
そうですね、来月も天野さんにご質問いただきますが、はい、天野さんに対するご質問、お金に関するお悩みですとか泣き笑い自慢などこれからも天野さんあてどしどしお寄せください。
できれば笑い笑い自慢にしたい
です。そうですよね本当ですね。天野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。